いやー、気づけばまた更新と更新の間がね、空きました。もうなんか毎回こんなような話してますけどね。はい、もう気づけば3月です。3月だよ、3月って。カラーデイズの若さもこの前番組で言ってましたね。はい、西暦2019年3月10日、3月10日だよ、日曜日午後14時33分くらい収録。おはようございます、ケクノでございますけれどもですね、いやーね、2019年も3月だよってね、本当。いやでもね、この年度末も年度末で案外まあ落ち着くんだけどちょっと激動っていうような感じで、まあね、僕が抱えてる仕事がこう3年もののすごく長いプロジェクトみたいなものがあって、でそれにこの前やっと終止符を打てたというか、はい、一段落ついてようやくこう肩の荷が3年ぶりに降りたっていう感じなんですよね。なのでまあね、ようやく肩の荷が降りて、もうね、明日のことを考えなくていい日曜日に今なってます。いやいや、まあ、ちらっとは考えるんだけど、考えないといけないことあるんだけど、でも、なんか、すごく、こう、のほほーんとした日曜日を3年ぶりに過ごせているような気が、いたします。そんな、はい、平和な3月10日に収録しております。はい、ということなんですけれどもですね、まあ、理想の休日の過ごし方っていうのがあって、充実感を感じ、どこに感じるかなと思ったら、僕ね、やっぱ読書なんだけど、あのね、まとまった時間がないと何にもできないっていう、僕すごくこう融通の効かねえやつで、こう職場の中でも結構いろんな効率よく仕事できる人ってすごいこうこまめな時間に例えば読書を進めてたりだとかしてるんだけど、僕それがすごく苦手で、そのなんか空いた5分を読書にしようっていう風にやれないんですよね。なんかもうがっつりまとまった2時間で読むぞみたいな風じゃないと。そう、でもね、学生の時そんなことなかったんだよね。あのバスに乗って本を読むね、乗り換えて地下鉄に乗ってそこで本を読み進め、もう結構めんどくさくて、あのバスに乗って、地下鉄の駅に行き、でその地下鉄もまた乗り継いで大学行ってたんですけど、昔はそういうことできたんだけど、今全くできなくなっちゃってて、うん、まあ、あの今日は本当に社宅人間ですけど、社宅に引きこもって洗濯と、部屋の掃除をしてるだけなんですけど、はい、まあいいや。あの今日のメイントピックですけれども、あのタイトルにも書いてるかなと思います。そう、こそばゆい学園恋愛アドベンチャーダカーポ4が2019年春発売予定ということで、私が深夜帯のアニメまたはまあそういう感じの恋愛系のゲームに強く関心を持つきっかけとなった、ダカーポのシリーズ最新作でございます。いやー嬉しいね、やっぱりね、すごく嬉しいんだけどダカーポ4の公式ホームページを見たときにちょっとだけがっかりした。それはなんかね、ダカーポ1、2、あとまあ3もそうなんだけど、までとの、なんかね、キャラクターデザインとかにあんまり関連性を感じなかったの。わかるかな？うまく言えないな。まあ、わかる人にしかわかんないんですけど、あの、ダカーポ1、初代のダカーポ1のメインヒロインは、朝倉ネムちゃんっていう女の子で、まあ、メイン、 メインの主人公の男の子の、まあ、なんていうかな、まあ、血のつながってない兄弟みたいな感じだったんですよね。で、その朝倉っていう名字で、そのダカーポ2、ね、次のシリーズは、その孫、朝倉乙女ちゃん、朝倉ゆめちゃんっていう、なんかこう、初代があって、で、その孫の恋愛の話。で、孫？ひ孫？孫か。孫だったな。孫の話。で、ダカーポ3は、その初代の人たちの、もう一世代、二世代上の、過去の世代のお話。っていうことで、舞台は1、2、3全部同じだったんです。あと、なんか名字とか見ても、なんかこう関連性を感じてたんだけど、ダカーポ4はね、ちょっとがっかりだったのが、全く、舞台が違う。ただし設定は似てるっていう。ワン、ツーとかスリーもそうなんだけど、初音島っていう、まあ、一年中桜が咲き誇るという、まあ、そういう素敵なロマンティックな、島を舞台にした、恋愛模様。ちょっとした魔法みたいなね、要素とかもあるような話だった。まあ、今回も、その、天空に浮かぶ桜みたいな形で、まあ、ちっちゃい島に、そういう素敵な桜のお話みたいな風にはなってるんですけれども。はい。だったら、風見学園、初音島。まあ、これがダカーポ1、2、3に繋がってた、今まで繋いできた舞台なんだけど、なんか舞台が変わってんだよね。だから、これがどういうことなんだろうっていう感じで、そう。この、さっきちょっと別の、ウェブサイトとかでも周囲の評判とか見てても、なんかそこを突っ込んでる人とかもいて、でメインのヒロイン型の名字とか、あとキャラクターデザインとか、髪の色なんかもそうなんだけど、あんまり共通点を感じなかったんだよね。だからダカーポとして楽しめんのかなって、ちょっとそこが今不安を感じてて、まあせっかくだしやろっかなとは思ってはいます。せっかくだから。で俺自身ね、まあ今回のダカーポ4は全年齢対象版なのでエロ要素はないんだけれど、あまりまあ確かに、うん、エロゲのエロ要素を楽しみにはしてなかったっていうか、うん、そこはあんまりどうでもよくって、普通にストーリー楽しみたいなっていうふうには思うからさ、うん、いいんだけど、そう、まあもちろんやりますよ、やるんだけど、最後にやったエロゲが2013年にやってた、ティーグルっていう会社が出してるレミニセンスっていうエロゲなんですよ。で、まあ、レミニセンスリコレクトっていう、まあ、レミニセンスシリーズの、まあ、二つ目の作品だったんですけど、そこまでは僕やってて、でそれ以来だから5年ぶりぐらいなんですよね、エロゲやるのが。エロゲっていうかギャルゲーですよね。もうなんか自分の中でそっちに時間割けないなと思ってたんですけど、まあやってみようかなと、うん、思う。なんか Mac、僕 Mac 使ってますけど、Mac だとエロゲーやりにくいんですよね。もうほとんどのエロゲーが Windows 対象なのでっていうところがありますけどね。はい。まあ、なんですけど、はい。まあ、で、まあ、とりあえずやってはみる。まあ、ただまだいつ発売か分かんないので、時期に予約しようかなと思ってますけど、はい。まあ、そんなことでですね、まあ、僕もダカーポをやろうかなっていうような話をしたかっただけなんですけれども、はい。うん。いやー、ダカーポ1、僕がね、深夜帯のアニメのきっかけ、アニメを見るきっかけになったのがダカーポ2。で、まあ、当時高校1年生で、2007年か。2007年の9月に野球部を辞めて、で、それから親しくなった友達に、深夜帯のアニメに興味持つんだったら、最初はまず、鈴宮春日を見なさいと。鈴宮春日の憂鬱を見なさいと。で、その後に、ラキスタを見なさいと。これで、まあ、とりあえず基本は抑えたかなと思うから、あとは自分の興味関心がある分野っていうのを、自分で、切り開いていきなさい、ケクノ。って言われて、手つけたのがダカーポ2だったっていう話。たまたまね、いや今でも覚えてる、1月1日に、そう、今はもう違うんだけど、2008年1月1日に、だいたいこう家族でみんなで行く札幌市内の、まあ、イオンモールがあって、まあ、イオンなんだけどさ、まあ、で、イオンの中に T ちっちゃい本屋さん、まあ、宮脇書店なんですけど、入ってて。で、そこで、まあ、ちょっと家族みんなばらけて、で、みんな好きな買い物するっていう時間があって、その時に僕は本屋さんの漫画コーナー、ブラブラ歩いてる時に、こう、表紙が可愛いと思って、その場でパッと買ったのがダカーポ2だったわけ。そう、ダカーポ2のアニメ、まあ、コミカライズされた版。そこで僕、だから、ダカーポ2も実は漫画から入ったんですよ。で、漫画のその一冊読んで、あ、面白いなと思ってアニメを見てみた。っていうところから全てがスタートして、そこから初代のダカーポも、ゲオでレンタルして見てみたりだとかして、あ、ダカーポ面白いと。あ、コミカライズ全部されてるんだ、読んでみようと。あとは、あ、PSP で1も2もゲームになってる、やってみよう、みたいな感じでやってって。で、2013年ぐらいでしたっけ？出てたよね、ダカーポ3。買いましたよ。買いまして、やりましたけれども、まあ、こけたね。すごくこけて、アニメ版もさ、そう、当時ね、リアルタイムでさ、公式、ね、ニコニコのチャンネルの方でさ、アニメチャンネルの方でダカーポ3出てたんだけど、なんか、ダカーポ今まで好きだったものとしては、ちょっとあのコメント見ながらアニメ見るの、ちょっとなんか切なくなってきて、結局ね、最後まで見れなかったんだよね。なんか辛くなって。で、いや、俺としてもね、大丈夫って思うぐらい心配になったんだよね、ダカーポが。で、なんかね、よぎったんだよね。あ、これは、2期ねえな。ダカーポ1と2は2期まであったの。ダカーポセカンドシーズン、ダカーポ2セカンドシーズンって。3はね、もう出ねえべって思って。そしたら案の定なかったね、アニメ版の2期が。で、きっとこの感じだったらダカーポはもう終わりだと、ダカーポ4は来ねえなって思ってたから、ちょっと嬉しいのと、今度こそ期待するっていう思いがちょっとあります。はい。まあ、さっきも言った通り、キャラクターのデザインとかにあんまり関連性を感じない部分にだけ少し不安は感じますけれども、はい。まあ、せっかくなんでやってみようかなというふうに思います、ということでございました。はい。まあ、なかなかね、ゲームって僕長続きしないんですよね。普通のゲームもそうで、携帯、スマホにも僕ゲーム一つも入れてないんですよね。まあ、一時期入れてたのが、パズドラも入れてたけど、パズドラもね、結局飽きたんだよね。なんか、うん、あんまり何が楽しいかよくわかんない。ぷよぷよのやつもそう。うん、そう。で、Wii U も買ってさ、マリオメーカーとかスプラトゥーンとかやってたんだけど、それも続かなかった。もう、売ろっかなと。でもね、スイッチもね、そうなんだけど、やってみたいなっていう興味はあるのよ。そう。なんか、そう。でもさ、ゲームセンターじゃねえや。電気屋さんのさ、ところ並んで、なんか見本みたいなものをいじるのもなんかはばかられるから、もう、本当にちょっとしかやらないけど、買ってみたいっていうのはちょっとある。うん。あと、周りが大乱闘面白いとかって言ってるのを見ると、聞くたびにやりたくはなる。けど、長続きは絶対しないっていう。うん。あとね、忙しくなるとゲームやってる暇がなくなるんだよね。自分の中でいっぱいいっぱいになって。っていうのがあるんだけど、そう、エロゲもそうなんだよね。まとまった時間がないとね、なんかね、忘れちゃうんだよ。キャラクターのこととかを完全に。だからね、実況プレイとか見てるのがほんとちょうどいいなって最近思ってて。最近はね、レトルトさんの実況プレイで、ジャッジアイズっていう、龍が如くシリーズの人たちが作ってる、木村拓哉さんが、なんかデザインで、その、木村拓哉さんにそっくりのキャラクターをいじれるって、結構評判になってたゲームの実況今すごく見てますけど、はい。まあ、そんな感じ。まあ、ダカーポ4、ちょっとバナーも今回の記事につけとこうかなと思いますので、はい、興味ある方はぜひともダカーポ4調べてみてください。以上、ワイタケクノ太郎でした。気をつけ、お疲れ様でした。